改めまして、皆様おはようございます。その後、いかがお過ごしでしょうか。先週の日曜日が、いわゆる立冬でしたので、暦の上では冬ということになっておりますが、現実には今まさに秋真っ盛りという感じではないでしょうか。コロナ感染症もこの日本ではやや落ち着きを見せ、秋を感じることができますことに感謝したいと思います。ただ、世界的には感染拡大している地域も少なくありませんし、第6波も想定されております。引き続き最善の注意を払いつつ、まずは再開されたこの礼拝を大切に守りつつ、その中でそれぞれ自分自身を神様にお捧げしてまいりたいと思います。また、教会に来れない方も、このそれぞれの場所での礼拝を心から神様にお捧げしたいと思います。さて、話は変わりますが、今現在、水曜日の祈祷会はオンラインという形で行っております。ズームという機能を駆使して、参加者みんなでヨナ書を輪読し、感じたこと、与えられた恵みを分かち合いながら、互いに学び合っております。よろしければ、ぜひご参加ください。ところで、そんなヨナ、預言者ヨナは、神からニネベへの宣教を命じられますが、愛国的な理由などから、ニネベに行くことを拒否し、全くニネベとは反対方向と言っていい、タルシシュへと逃亡いたします。現在のスペインあたりではないかとも言われています。ちなみに、ニネベという町はアッシリアの首都にあり、首都であり、後にアッシリアが北イスラエル王国を滅ぼすことを考え合わせますときに、北イスラエル在住のヨナは大いに脅威を感じていたのかもしれません。イスラエル的には、アッシリアやその首都ニネベには決して救われてほしくなかったのではないでしょうか。故にヨナはニネベ行きを拒否して、正反対の、先ほども言いましたように、おそらく現在のスペインあたりにあったと思われるタルシシュ行きの船に乗り、逃亡を図るのであります。しかしながら、考えてもみてください。いと小さき人間が偉大な神の前から逃亡などできるでしょうか。ちょうどあの孫悟空がお釈迦様から逃れようとして、結果的にそのお釈迦様の手のひらを右往左往する様と似ているのではないかと思います。所詮無理な話ではないでしょうか。結果的にヨナはその航海船旅中に神の備えた嵐に遭遇し、その原因を問われて荒れる海へと投げ込まれるも、やはり神の備えた大魚に飲み込まれて一命を取り留め、その腹の中での祈りを経て、ヨナは大魚によって陸地へと吐き出されているのであります。そして図らずもヨナはもう一度ニネベに行くチャンス、すなわちセカンドチャンスをまさに備えてくださる神様によって与えられているのであります。そう、そんなヨナと関わってくださった神様は、挫折し背信し逃亡する者にもう一度、いや何度でも忍耐強くやり直しの機会を与えてくださる、いわばセカンドチャンスの神、セカンドチャンスの神なのであります。いいでしょうか。このセカンドチャンスの神は、今を生きる私たちにも同じように働いてくださいます。私たちはそのことを覚えて、そう簡単に諦めてはいけないのではないでしょうか。セカンドチャンスの神を信じて、困難の中にも希望を見出していきたいと思います。そして願わくば、そんなセカンドチャンスの神を心から信じて、そんな神様にこそ身を任せていきたい、お委ねしていきたいものであります。神様はあの黒猫大和の宅急便のロゴマークの親猫のように、身を委ねた子猫のような私たちを究極の安全な場所、救いへと運んでくださるのではないでしょうか。あるいは主はあの有名な足跡の詩の中に出てくる主のように、私をあなたを背負ってくださるのではないでしょうか。イザヤ書46章3節から4節、イザヤ書46章3節から4節、私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から見習われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。 私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。さて、先ほど読みました聖書箇所、すなわち使徒の働き15章36節から39節には、第2回伝道旅行の際にヨハネ・マルコ、すなわちマルコを連れて行くか行かないかでパウロとバルナバが激論を交わし、物別れに終わってしまったということが記されております。まあ結果的には伝道の働きが二手に分かれるという良い面もあったのではないかと思われます。ただ本日ここで着目したいのはバルナバの対応、バルナバのマルコに対する対応であります。その前にマルコに対するパウロ、マルコに対するパウロの対応を見ておきたいと思います。38節にありますように、パウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えたというのであります。ちなみにこの新改訳聖書ではやや分かりづらい訳になっていますが、ここの仕事のために同行しなかったようなものとは、何らかの他の仕事のために宣教の働きに同行しなかったようなものという意味ではなく、宣教の仕事のために同行しなかったようなものはという意味であり、同行しなかった理由を述べているのではありません。それは他の日本語訳や言語のギリシャ語からも明白であります。参考までに申しますと、このマルコの第1回伝道旅行からの離脱の様子はルカによって使徒の働き13章13節、使徒の働き13章13節に次のように記されております。パウロ一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。ちなみにここでヨハネと言われておりますのはマルコのことであります。ゆえに彼はヨハネ・マルコ、ヨハネ・マルコとも言われるんですね。ちなみに英語部のジョン・マーク・スミス兄弟のジョン・マークはそんなヨハネ・マルコから命名されています。なおここにも離脱の理由は明記されておりません。いくつか聖書学者の推測、憶測を紹介したいと思いますが、例えばマルコはまだ若くホームシックになって落語したのではないかという説、あるいはそもそもマルコは最初からキプロスまで行く気がしなかったのだという説、そしてパウロがコロサイ人の手紙4章10節で触れているのですが、実はバルナバとマルコはいとこ同士なのであります。もしかしたらマルコにしてみれば、初めはいとこのバルナバがリーダーだったわけですが、キプロスでパウロが頭角を現し、そのリーダーシップが自然とパウロに移ってしまったのを見て、嫉妬のあまり身を引いたのではないかという説もあります。さらには、次第に激しさを増してきた迫害に対して、その宣教、伝道の困難さにおじけづき、失意のうちに戦線離脱してしまったのではないかという説もございます。しかしながら、今朝の箇所にありますように、バルナバがパウロと対立してまでマルコをかばおうとしていることから考えますと、そんなに責められるような重大な道徳的、信仰的な理由があってのことではなかったのではないかと考える向きもございます。もしかすると、その時、マルコには異邦人への宣教以上に緊急を要する用事や事件が生じていたのかもしれませんし、母教会のエルサレム教会に迫害が迫っていた中、秘密裏に行われていたマルコの母マリアの家での集会で何か危険なことが起こったのではないかと心配して帰ったのかもしれません。ただいずれも推測の域を出るものではありません。まさに今となっては神のみと知る、神のみぞ知るであります。ではなぜこのバルナバはマルコを連れて行こうとしたのでしょうか。もちろん先ほど少し見ましたように、もしかしたらバルナバにとりましてマルコがいとこだったということがあるのかもしれません。あるいはたとえマルコが途中で引き返したとはいえ、異邦人伝道の貴重な経験者であり、少なくともキプロスの人たちとは顔見知りでしたから伝道に役に立つと思ったのかもしれません。そして私は思いますに、 その最大の理由は、やはりバルナバはそういう人だった。バルナバはそういう人だったからではないかと思います。ご存知の方も少なくないと思いますが、バルナバという名前は、慰めの子、慰めの子という意味があります。かつて一度は失敗して、途中で引き返すようなことをした人であっても、もう一度チャンスを与え、初心を貫かせる経験をさせてやった方がいいと考えたのかもしれません。ある意味、慰めの子バルナバは、そんな愛と配慮に富んだ人物なのではなかったでしょうか。むしろ私は、マルコに非常に厳しい措置を取ったパウロに一言言いたい。パウロさん、あなたもバルナバの愛と配慮で宣教の第一線に出ることができたのではないですか。いや、それ以上にセカンドチャンスの神様によって用いられたのではなかったのですか。確かにかつてバルナバはこのパウロに対しても同じようにして励ましを与えているのであります。クリスチャンを迫害し、クリスチャンから白い目で見られていたパウロを、その愛と配慮によってエルサレムの教会に紹介したのは、このバルナバに他なりませんでした。また、タルソに引っ込んでいたパウロをアンテオケ教会の表舞台へと引っ張り出したのも、まさにこのバルナバだったのであります。このように、バルナバという人物は、慰めの子という名前のごとくに、できうる限りその人を励まし、支えていこうとするタイプの人間だったのではないでしょうか。ゆえにバルナバは脱落の弟子マルコにもセカンドチャンスを与えようとしたのではないかと思います。そして結果的にそんなバルナバの愛と配慮のうちに成長したマルコは、ご存知のようにとても良い弟子になり、あのパウロにも後に大いに褒められているのであります。ピレモンへの手紙24節、ピレモンへの手紙24節では、私はマルコのことを躊躇することなく、失礼しました。このパウロはですね、マルコのことを躊躇することなく、私の同労者として紹介しているのであります。また、テモテへの手紙第2、4章11節ではこう述べてさえいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。マルコは役に立つからです。もうこの時のパウロには、あの仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いというような厳しい批判の姿勢は微塵もありません。北風パウロ、太陽バルナバ、改め太陽パウロのようであります。ちょっと言い過ぎでしょうか。そしてマルコは最終的にあのペテロにも重用されているのであります。ペテロの手紙第1、5章13節、ここでペテロはマルコのことを私の子マルコと呼んでいます。このようなことから一説によれば、マルコはペテロの通訳兼秘書のようなことをしていたのではないかとも言われています。まあ、さらに言えばですね、なんと申しましても、そんなマルコは、そう、あの主イエス・キリストの生涯を書き記す福音書、しかも最初の福音書であるマルコの福音書を書き上げているのであります。これまた推測の域を出るものではありませんが、その生き生きとした描写、主イエスと共に過ごしたものでしか書けないようなリアルな視点が見受けられることなどから、このマルコの福音書は、マルコがギリシャ語のできないペテロの口述筆記をする形で執筆されたのではないかとも言われるほどであります。セカンドチャンスの神は、慰めの子、バルナバをして脱落の弟子マルコをもう一度立ち上がらせたのではないでしょうか。最後にマルコ本人の立場から少し考えてみたいと思います。ある意味青年マルコにしてみれば自業自得的な面があったのかもしれない一方で、もしかしたらパウロとバルナバの反目という大人の議論に巻き込まれてしまった節がないわけではないかもしれません。ただそんな中でマルコは若気の至りでパウロに立てつくこともなく、ある意味その流れに身を任せて、いとこのバルナバと共に伝道力を続け、やがてペテロとの働きに邁進していったのではないでしょうか。また先ほど見ましたように、あの口うるさいおじさんパウロとも最終的にはうまくやったようであります。ところで あの鉄棒からの転落事故により全身麻痺になるも、口に筆を加えて野花を描き、素晴らしい詩を紡ぐクリスチャン詩画家星野富弘さんをご存知の方も多いのではないでしょうか。この時期、来年のカレンダー選びで、そんな星野富弘さんの詩画に目を留められる方も決して少なくないと思います。そんな星野富弘さんが子供の頃、まだ体がそれこそ自由に動いていた頃、地元の渡良瀬川で溺れてしまったという経験があったそうです。増水した急流に流され、いくら泳いでも元いた岸には戻れず、助けを呼ぼうと声を上げると水を何杯も飲んでしまったそうです。もうダメかと思った瞬間、ふとこの流れに身を任せればそのうち浅瀬に流れ着くんではないかとひらめいたっていうんですね。そして現実にそのようにしましたところ、すなわち無理に元にいた岸には戻らずに川の流れに身を任せていた時に、やがて流れの緩い場所に流れ着き、足を伸ばしてみますと、なんとそこはですね、川底が自分の腰ほどの浅瀬になっていたというんですね。星野さんは助かりました。星野富弘さんはそんな子供の頃の経験を、あの鉄棒からの転落事故の闘病生活の中で思い出し、無理に戦うのではなく、むしろ流れに身を任せて歩んでいこうと思ったそうです。何もあそこに戻らなくていいじゃないか。流されている私に今できる一番良いことをすればいいんだ。何もそこに戻らなくてもいいんじゃないか。流されている私に今できる一番良いことをすればいいんだ。星野さんはそう言っております。私たちも今コロナ禍にありまして、無理にコロナ前に戻ろうと躍起になるのではなく、むしろ置かれた場所で咲きなさいとの思いで、その流れの中でできることをしていけばいいのではないでしょうか。キリスト者、信仰者として神の御心という流れに身を任せることをしてまいりたいと思います。コロナ禍の中にありまして、神様は私たち一人一人に必ずしも対決の道ではなく、逃れることのできる脱出の道を備えていてくださるのであります。コリント人への手紙第1、10章13節。あなた方のあった試練は、皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道を備えてくださいます。あなた方のあった試練は、皆人の知れないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道を備えていてくださいます。マルコもヨナも、まさにいい意味で流れに身を任せた。神の御心に身を任せたのではないでしょうか。私たちも必要以上に戦うのではなく、それこそ大きな流れに身を任せ、神の御心に身を任せようではありませんか。あの教会成長の名著と言われる健康な教会への鍵の著者リック・ウォレン牧師は、その本の端書きでサドルバック教会がサーフィンのメッカに近いこともあり、こう書き記しています。私たちは波を起こすことはできない。しかし神の起こした波に乗ることはできる。私たちは波を起こすことはできない。しかし、神の起こした波に乗ることはできる。私たちは川の流れ自体に逆らうのは難しいかもしれません。ただ、そんな流れに身を任せて、行くべきところに流れ着くことはできるのではないでしょうか。もちろん、星野少年は川の流れに身を任せつつ、立てるところまで流れ着いたら、しっかりと自分の足で立っているんですね。大きな流れに身を任せつつも、できる小さなベストを尽くしております。クリスチャン臨床心理士の丸谷慎也先生は、自立の定義を次のように言っております。真の自立とは、全部自分ができるということではなく、 できることには最善を尽くしつつ、できないことはできるお方にしっかりとお任せすることである。真の自立とは、全部自分ができるということではなく、できることには最善を尽くしつつ、できないことはできるお方にしっかりとお任せすることである。できることはしつつ、できないことはできるお方にお任せすることが大事なのであります。ルカの福音書第18章28節、イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。人にはできないことが神にはできるのです。そんなできるお方に身を任せつつ、さあ、新しい一週間の歩みに小さな一歩を踏み出してまいりましょう。一言お祈りをさせていただきます。ご在天の恵み富田も、私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き名を賛美し、その屈しき御業を褒めたたえます。ここのところ感染がやや落ち着きつつあり、秋を感じることができますことを感謝いたします。そして何も増して教会堂での礼拝を再開できておりますことを感謝いたします。しかしまだまだ予断を許せません。どうかあなたが一人一人を守りください。またこのようにオンラインでの礼拝ができますことも感謝いたします。週の初めの日の朝、私たちはこうしてどのような形であれ、主イエスキリストの十字架と復活を覚えて礼拝を守っております。主、どうか私たちの礼拝を受け入れてください。またここでいただいた恵みを持って、新しい一週間の歩みへと出て行かせてください。今日から始まります新しい一週間の歩みにあって、主、あなたが私たちの前にあって、私たちを先導し、私たちの後ろにあって、私たちを後押しし、私たちの横にあって、私たちが倒れそうな時にお支えください。この切なる祈りを、私たちの主イエスキリストの名を通して尊き御前に謹んでお捧げいたします。アーメン。